アスモアーティストファイル、今野孝明のミュージックトレジャー。地元ゆかりのアーティストが日替わりで担当する30分、アスモアーティストファイル水曜日。
こんばんは、今野孝明です。今日はね、関東の方でも雪が降っています。茨城県の方はかなりね、ちょっと雪がね、今吹雪いてるんですけども、東京の方はですね、電車も通常通りに今運行を始めたようで、そこまで降ってないみたいなんですけどね。大雪にならなくてよかったです。皆さんも風邪などひかないように気をつけてください。そういえばね、昨日ドラッグストアにね、ちょっと行ったんですけども、そこでね、二酸化塩素を、まあ、利用したウイルス除菌みたいなね、首から下げたり、あとスプレーでね、衣類とかマスクに吹きかけるものがあるんですけども、ちょっとそれを、購入しちゃいました。まあ、これでね、風邪の予防とか、あと花粉のね、予防にもなるものもあったので、そういうのをちょっとね、利用してみるとウイルス対策にいいのかななんて思います。はい、じゃあそれでは本日の1曲目をご紹介したいと思います。本日ね、 TikTok レコーズから CD 発売するキューバの女性ピアニストでマリアリー・パチェーコという方がいるんですが、このマリアリーのですね、曲を1曲ご紹介したいと思います。東京コールのアルバムの中からタイトル曲にもなっている東京コールをお聴きください。どうぞ。 今お聞きいただきましたのはジャズピアニストマリア・リー・パチェーコの日本初デビュー作品ですね、東京コールの中からキャラバンでしたね。マリア・リー・パチェーコはキューバ出身のピアニストなんですけども、オーストラリア、ドイツなどかなりねヨーロッパの方で活躍している凄腕ピアニストです。まずね、間違いなく日本でも大人気になるピアニストじゃないかなと予感しております。昨年のモントルジャズフェスティバルでは女性初優勝というね快挙を成し遂げた、まだね30歳かな、の若手ピアニストなんですけども、素晴らしい演奏だと思いますので、ぜひとも東京コールの CD をゲットしてみてください。よろしくお願いします。はい、ではですね、本日もお便りが来てますのでご紹介したいと思います。28歳のリーコさん、こんばんは。最近友達の結婚式で知り合った男性と仲良くなり、毎日メールしたり時々映画に行ったりしています。もうすぐバレンタインなのでチョコレートを渡そうかなと思ってるんですが、付き合ってもいないのに手作りチョコレートもらったら男性としては微妙ですか？あとその人はかなり仲の良い同性の友達がいて、毎週週末になると必ず一緒に飲んだり、以前は2年間ルームシェアしていたようでちょっと嫉妬しちゃってます。男性同士ってそんなしょっちゅう一緒にいますかね？今野さんはどう思いますか？はい、ありがとうございます。どう思いますか、なかなか難しい質問だけどね。そうですね、結婚式に行ってね、そこで知り合ったという縁もすごく素晴らしい縁だと思うんですね、でそこで毎日メールし合ったり映画に行ったりね、楽しい、日々をね今送ってると思うんですが、バレンタインに手作りチョコレートをもらって嫌だと思うね男性はなかなかいないと思うんですよ。ね、そんなにすごくねもうしつこくこうねいつも付きまとわれてて逃げてるような感じだったら別かもしれないけど、こう毎日ねメールしたり映画行ったり、少なからずその男性の方もリーコさんにね興味を持ってると思うんですよ。絶対持ってると思うんですよ。なので、手作りチョコレートをあげちゃってください。それでいいと思うんですよ。はい、これはあくまでも僕のね考えですよ。でね、同性の友達がいて毎週こうね一緒に飲んだり、泊まったりとか、朝まで飲んだりとかね、全然おかしいことじゃないと僕は思うんですけど、すごい仲いいんでしょうね。なかなか僕自身友達とねこう朝まで飲んだりっていうのが年に数回ぐらいしかできないんですけど、すごいね、楽しいですし、あとは逆にリーコさんのことをこう相談してるかもしれないですよ。よく撮るとね。でその、相談してることで長くなっちゃって、一緒にねこういることが多くなったりとか、親友とかにしかね相談できないと思うので、そういう意味かもしれないですし、 あとは2年間ルームシェアしてたとか、まあルームシェアなんて全然普通のことっていうか、まあ僕もバンドのメンバーとね、生活してたりとか、4人でこうね、男性4人で生活してたこともありますし、まあ、なかなか長い年月続きませんでしたけど、まあそういうのもあるんでね、全然大丈夫だと思います。まあ、しょっちゅうねこういるかいないかっていう部分は人それぞれなので何とも言えないんですけども、まあ今日の僕から言えることは、とにかくチョコレートを手作りであげちゃってほしいなと思います。その反応を見て、今後のことをね決めたらいいのかなと思うんですけどね。はい、じゃあまたメール待ってますね、よろしくお願いします。はい、ではですね、本日の2曲目をご紹介したいんですけども、ジャズピアニストの秋吉敏子さんの作品でね、ティートクレコーズから2008年のね6月に発売したヴィンテージというアルバムの中から1曲ご紹介したいと思います。このヴィンテージというねアルバムは、秋吉敏子さんとあとは旦那さんのルータバキンさんのサックスとフルートデュオの作品になります。じゃあですね、このアルバムの中から6曲目に入っているオールトゥースーンをお聴きください。どうぞ。 はい、今お聞きいただきましたのは秋吉敏子&ルータバキンのデュオ作品ヴィンテージの中からオールトゥースーンでした。はい、ではですね、本日2件目のお便りご紹介したいと思います。のぶのぶさんからです。こんばんは、今野さん。初めて先週ラジオをインターネットで聞きました。そしてちゃっかり今週メールさせてもらいました。つい先日モノマネの番組を見たのですが、僕も何かモノマネができるようになりたいななんて最近思っています。今野さんはモノマネとか得意なものありますか？それではまたラジオ聞きますね、頑張ってください。はい、ありがとうございます。そうですね、モノマネね、結構意外とね、小さい頃からモノマネが好きで、いろんなモノマネやってるんですよ。似てるかどうかはね、ちょっと置いといてね。そうですね、一番僕の得意なモノマネなんだろうな、言われるとね分かんないんだけど、志村けんさんですかね。まあ、志村けんさんといってもね、いろんな芸人の方とかモノマネ芸人の方がねやってると思うんですよ。うん、でもね、そうだね、ひとみばあさんとかね、あとはじいさんのモノマネとかね、あとね、弟子おくんとかね、まあちょっといろいろキャラクター、志村さんね、いっぱいあるけど、うん、そういうのね意外とモノマネ得意なんですよ。はい、だけど今ねちょっとやらないですよ、ごめんなさいね。やった方がいいかもしれないけどやらないですよ。はい、あとね、そうだね、なんだろう、今できるかな。昔はね、爆風スランプの、サンプラザ中野さんとか、あとはタマとかね、さよなら人類のね、タマとか、あとまあ玉木浩二さんとか、あとはなんだろう、爆竹とかね、うん、あとなんだろう、全然思い浮かばないね。そのぐらいかな。なんか結構ね、いろいろカラオケボックス行くとこう歌本見ながらね、あ、これ昔やってたななんてね、ちょっと歌ってみたりするんですけど、あとはね、一番モノマネが得意なのは本当に身近なね、人たち、TikTok のスタッフのモノマネだったり、あとは、所属してるね、人のモノマネだったり、僕のねバックのバンドメンバーのみんなだったり、そういう身内ネタばっかりなので、なかなか公共の場でやっても受けづらいものばかりです。はい、ちょっと僕もねモノマネを何かこう極めれるようにねしてみたいなと、今ちょっとねこのお便り読んで思いました。それがちゃんとできるようになったら、ライブか何かでちょっとねお披露目できればいいかなと思います。はい、それではまたね、ぜひメールください、よろしくお願いします。もう一件ねご紹介したいと思います。ラジオネームアリスさん、こんばんは。毎回楽しく番組聞いてます。突然ですが、今野さんのストレス発散法って何ですか？私は最近ストレスがたまると買い物に走ってしまいます。買うものといっても安いものばかりなので、後からこんなのいらなかったなとか後悔することが多いです。これではいけないなと最近思っています。今野さんのストレス発散法などあったらぜひ教えてください。はい、ありがとうございます。こういう感じの質問以前もね、いただいたと思うんですね。ちょっと第何回に言ったか覚えてないんですけども、僕もスト ストレス発散法ね、わからなくていつも困ってるんですよ。なので何かあったら教えてくださいねと番組の中でねお願いしたんですけど、未だねどなたからもご連絡いただけないんですよ、残念ながらね。はい、なので今週ね何か僕に教えてください。はい、どなたか救いの手をよろしくお願いします。で最近まあストレス溜まって、そうだね、発散法、まあ僕の場合はまあ買い物っていう部分はそんなに、先立つものが足りなくてですね、あんまりしてないんですけども、食に走っちゃうかな。うん、美味しいものが、まあ、食べたいというね欲求がまあ普段から強いんですけども、より最近強いですね。うん、で美味しい、まあ高いものとかねそんな食べないんだけど、美味しいお店にこうちょこちょこ行ったりね、うん、まあお昼はこれを食べようとかね、夜はこれを食べようっていう、まあその楽しみで日々の仕事をね頑張ってるっていう部分があるかもしれないですね。あと最近ね映画とかも大好きだって話しましたけど、映画も見てないし、あ、そうだ、今ちょっとねストレス発散としてゲゲゲの鬼太郎をですね毎日1話ずつぐらい DVD のボックスがあるんで、それも見直してます。まあ筋肉マンを卒業してですね今ゲゲゲの鬼太郎なんですけどね。はい、僕の場合はなぜかねアニメ見てるといいみたいなんでね、うん、それは定期的に続けてるんじゃないかな。うん、多分そのうちねドラえもんとかねその辺見そうな気がしますね。数年前もね見てたので、ローテーションで結構ねこう来てるので、うん、多分そうかな。アニメオタクとかじゃないんだけどね、なぜか、うん、アニメが救いになってますね。なので僕のアドバイスとしては、アリスさんも美味しいものを食べて、そしてちょっとね夜ゆっくりとアニメなんか見てくれたらいいんじゃないかなと思います。またメールくださいね、ありがとうございます。もう一件ねメールご紹介したいと思います。ラーメン大嫌いさん、今野さんこんばんは、ラジオいつも楽しく聞いています。今野さんはラーメンとか好きですか？僕はなぜか小さい頃からラーメンが大嫌いです。僕の周りはみんなラーメン好きばかりなので、一緒に食事に行くとラーメンを食べようという話になってしまいます。いつも無理して食べてるんですが、なんとか克服したいと最近思っています。どうしたらラーメンが好きになれますかね、何かアドバイスあったらお願いします。はい、ありがとうございます。なぜねラーメンが嫌いかっていう部分がねちょっと僕にはね、理解しがたいんですけども、うちの母親もラーメン嫌いなんですよ。でね、醤油ラーメンならまだ食べれると思うんですよ。そのギトギトしたね、あの油のこってり乗ったものっていうのはかなり苦手みたいです。なのでカツオとかね煮干しとか、そういうねあっさりした醤油ベースのラーメンを何度か食べてると好きになってくる可能性あると思うんですね。まあ、その辺から試してみた方がいいかなと思います。あとそばとかうどんとか、あのそういう麺類とかは大丈夫なんですかね。うん、なぜそのラーメンが嫌いかっていう原因がねちょっと僕わかんないんですけど、その辺も自己分析してみてください。はい、ありがとうございます。それでは番組も終わりに近づいてます。いつものようにですねメールどんどん受け付けております。メールは 795@fm-asmo.co.jp、 ファックスは 0191-48-3364 です。あとは TikTok レコーズのホームページからでも OK です。お待ちしております。それではね、また来週お会いしましょう。お相手は今野隆明でした。